耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん百人一首はご存知ですよね。学校の勉強で習った方、そして競技カルタとしてたしなんでいるという方、またお正月に家族でやる方など、まあいろいろいると思うんですが、日本人にとって、まあ、とても馴染み深いこの百人一首ですが、まあ、このどれも、まあ、どの歌もね、だいぶ昔に作られた和歌なので、まあ、いわゆる古語で書かれていて、まあ、現代語のカルタのようにパッと聞いて意味がわかるという人は少ないかなと思います。で、この百人一首の意味なんですが、古語を現代語に訳して、はい、終わり、という人、いませんか？それはですね、非常に、もったいないんですよ。和歌は日本文化の原点とも言える存在です。まあ、本意は隠し、それを察するという、とても奥ゆかしい表現技法が使われている和歌の世界。今回は、この百人一首の解釈を通じて、日本古来の文化、伝統、そして歴史に触れられる、そんな一冊をご紹介します。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレタ読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、彩雲出版より出ております、小奈木前校長、根津さんの、日本の心で読み解く百人一首という本です。まずは著者のご紹介です。小奈木前校さん、通称根津さん、昭和31年1月生まれ、静岡県浜松市出身、和塾塾長にして国史研究家、日本史検定講座講師&教務という肩書きを今お持ちなんですが、日本の良い話を中心に情報発信するブログ根津さんの独り言、こちらの運営をされていて月100万人を超える訪問があるんです。新刊ラジオではね、過去にご著書である根津さんの昔も今もすごいぞ日本人、こちらの1巻から3巻すべてを著者の根津さんと一緒にご紹介してきました。で、今回の本はですね、日本の文化歴史を日々研究し、日本文化を愛してやまない根津さんが百人一首を読み解き、この作品を通じて古来からの日本文化の素晴らしさを教えてくれるという一冊です。僕自身ですね、この本を読んで、百人一首はまあ学校で学んだ範囲でしか味わっていなかったんだなぁと反省したというかですね、もったいないことしてたなぁっていう気持ちになったんです。で、一体何がもったいなかったかというと、まあ、先に言っちゃいますとですね、一つは和歌の句に隠されている読み手の意図に思いを馳せてなかったこと、そしてもう一つは百人一首の並び順から先者の藤原定家の意図を読み解こうとしていなかった。ざっくり言うとこのあたりなんです。じゃあこの先は著者の根津さんにお話を伺っていきましょう。こちらの音声をどうぞ。それでは改めてご紹介いたします。著者の小奈木前校さんです。根津さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それでですね、今回の本なんですけども、はい、百人一首について書かれたということで、
はい、
百人一首なんですけど、これは最初ブログで連載をされた文章が元になって、
そうですね、途中まで、
はい、はい、でそれでは本になったんですけども、はい、そもそも根津さんがその百人一首について書こうと思ったのが、
はい、
お孫さんに百人一首の本を買ってあげようとしたことがきっかけだったと。
はい。
これどういうきっかけっていうことなのか。
お正月だったんですけどね。
はい。
僕、孫が6人いまして、で、はい、孫たちに本でも買ってやろうと、
はい、
思って本屋さんに連れてったんです。
うんうん、
で、そしたところが童話とか偉人伝とかって今ほとんど売ってないんですよね。新作ものばっかりで。
うんうん、
で、これなんか面白くないなと思ってね。
はい、
で、たまたまお正月なんで百人一首のコーナーがあって、
はい、
カルタがあったり百人一首 の歌の意味を解説した、うんうん、いろんな本がたくさん置いてあって、
うん、
百人一首だったらまさに日本の心だからいいんじゃないかなと。
はい、
そう思って、一冊手に取って見てみたんですね。
はい、
で、最初の天智天皇の歌がある。解釈読んで、なんじゃこれやって。で、別の本はどうだろうって、別の本見て、いやー、なんでこれや、これもか、これもか、これもかっていうことで、まあ、ざっとな中を見たんですけども、
はい、
とにかくどうしてそういう解釈になっちゃうの
と。ああ、やっぱ今ある解釈にちょっと納得がいかない。
納得いかないと。これおかしいだろう。
うんうんうん、
すごく簡単に言いますとね、
はい、
天智天皇が我が衣ではが露に濡れたと雨漏りがして、
はい、
粗末な庵に通されて、はい、で雨漏りがして我が衣では露に濡れたと、
はい、
読んでる歌ですよっていうふうに解説してるものがほとんどなんです。
はい、
ってことは天智天皇ってクレーマーかいって、
ああ、手が濡れたではないかと。
そう。そう責任者出てこいみたいなね。
なるほど、なるほど。
それ違うだろうって。
そうではないだろうと。
天智天皇ご自身が、僕が教わったのは天智天皇ご自身が、まさに普通の農民と同じように、朝早く、そして夜遅くに、農作業をしてらっしゃる、うんうん。そういうことを読んだ歌なんですよ。だから、日本の最高、まあ、最高権威ですよね。うんうん、その最高権威、一番偉い人が、本当に一般の人たちと同じように働いてる。
うんうんうん、
そのことのありがたさ、
うん。
いわゆる王侯貴族っていうのはもうふんぞり返ってね、人に命令するばっかりで、贅沢三昧して自分では何もしないんじゃなくて、うんうん、本当に粗末な要領の中で、ご自分で手も袖も、ついに濡らしながら、そこでこう一緒、普通に働いてらっしゃる、
うんうん。
それってとってもありがたいことなんだぞ。
はい。
っていうふうに僕は教わった。
うんうんうん、
ところが、どの本見ても全然違うと書いてある。おかしいだろう。
ああ、なんか天智天皇がただわがまま言ってるだけの。
わがまま言ってるだけ。
歌の解釈であるというか、はい。それは非常にもったいないですね、解釈としては。
モンスターペアレンスじゃないんだから。うんうん、ということですね。
なるほど。はい、ねずさんはこの本の中で、いわゆる和歌というものは、まあ、五七五七七の31、まあ、大体31文字で表現されますけど、はい、まあ、上の句下の句があって、はい、で、その上の句下の句に重要なこと、著者がその言いたいことっていうのが書かれているというよりは、
はい、
その上の句下の句の接点を結んだその先に、あるものであると。
そうです。
うん、で、それを察するのが、まあ、日本の、昔からの美しい文化の一つでと。
そうですね。
はい、そういう、お話があったじゃないですか。
はい、
で、それで、各、その百人一首の百歌全部を、解釈を、ねずさんが加えているという、この一冊なんですけど、はい、僕の感想としてはですね、読んで、非常に勉強になったというか、は
い、ありがとうございます。
大きな学びがありました。
はい、
そのうちの一つ、具体的にはですね、
はい、
返事がその、藤原定家という人が、
はいはいはい、
この100個 の, 歌を選んでいるんですけども、はい、その藤原定家にも意図があって選んでいるという、はい、この視点が僕には抜けてたんですね。
うん、
はい、ですから、例えばその並び順であっても、
はい、
根津さんが本に書かれててハッとしたんですけど、3番目に来ているのが、柿の本の人麻呂、
はい、
この方って身分はそんなに高くないんですよね。
はい、低いですね。
うん、だけどやっぱりその天才歌人と言われた、
はい、
そんな人が、天智天皇持統天皇の次に来るという、
そう
これがまた
そう、うん、普通それないだろうって。
そうですよね、
うん、だって天皇が2人続いたら、はい、3番目に来るのは、
はい、
皇太子殿下とか親王殿下とか、
はい、
あるいは太政大臣とか、
はい、
そういう偉い人が普通来る。
そうですよね。
でしょ？
だって社長警備員みたいな感じですもんね。
まさにおっしゃると、
はい、
でそれってなんでだろうなってことですよね。
はい。
ということは、天皇って、社長と来て、次に警備員が来たってこと、はい、警備員が来てるんだけれども、じゃあその警備員ってどういう人なんだろうかって見ると、人丸であって、
うん、
天才歌人と言われた人なんだと。
うんうん、
ところが、その天才歌人の歌、百人一首に掲載されている歌の意味を見ていくと、
はい、
天才と言われた人丸が、もう本当に夜も寝ないで苦労して、
はい、
考えに考え抜いて、
うんうん、
一首の歌っていうものを読んでいってる。
はい、
そこにものすごく努力がある、
はい、ちなみに柿の本の人丸の歌は、はい、足引きの山鳥の王のしだり王の長々しよう一人かもねんっていう、はい、まあ非常に有名な歌ですね、
はい、うん、で そこにその人丸の努力っていうのがまさに描かれてるわけですね、
うんうんうん、
でその努力その天皇社長と来た次に警備員がどれだけ努力してるのかっていうことが3番目に来てるわけです。
その努力の歌であるというその解釈ですね。そうですね。結構教科書的な解釈であるのが、はい、まあ、文字通りだと、まあ、足引きの山鳥の王のしだり王の長流しよっていう、その全てはその夜にかかるので、
はいはいはいは
い、すっごい長い夜を一人で寝るのか、
はい、
っていう文字通りの解釈で。
で、大体人丸の絵がそこに乗っかってて、
はい、
おじいちゃんなんですね。
はい。
ひひじじいが、わしゃ一人で寝るんかいのって、愚痴を言ってるみたいだね。
なるほど、なるほど。寂しいのなのか、それと若い娘さんのぬくもりが欲しいのみたいな。
それ違うだろうと。
そうではないだろうと。
そんな下品な歌だったら百人一首に乗っかるんかって。
芸術家の一人の夜ですからね。
そうですね。
うん、で、皆さんの解釈で僕は、はい、ああと思ったのが、その山鳥。
はい。
うん、この山鳥っていうのを、いわゆるその芸術の高みというか、
はい、
芸術の真髄みたいに捉えて、
はい、
それを毎晩こう追いかける、
そう
そんな一人の夜なのかなと。
これはね、もう例えば会社に何か企画を立てるとかですね、
はい、
あるいは学校にレポートを提出するとか、
うんうん、
いろんなシチュエーションの中でもう自分のありったけの知恵を絞りに絞り抜いて、
うんうん、
で何か新しいものをこう作り上げよう、
はい、
考え出そう編み出そうとするときに、
はい、
もう本当にもう夜も寝ないで、もういつ寝ていつ起きたのかわからないぐらい、もう考えに考え抜いて、もう脳がくたくたにくたびれちゃうぐらい真剣になって考え抜く、うんうん、そういう経験を一度でもしたことがある人だったら、ここの人丸の歌にものすごく共感すると思います。
なるほど、はい、ちょっとわかる気がするんですよね、はい、いやそれで他の歌にもちょっとお話をしたいんですけど、はい、あともう一点この本で僕が勉強になったなと思ったのが、はい、その定家の意図なんですけども、はい、読み手の名前ですね、
はい、
天智天皇であったり柿本の人丸であったり、はい、でたまに名前がですね、三義高村、
はい、
これは小野高村という、はい、まあ、非常に有名な方なんですけど、はい、が三義、まあ、言ってしまえば小野課長みたいな感じ です、ね、です書かれているんですけど、はい、これはなぜ小野高村ではなく三義高村と書いたのかと、つまり公の人としての歌だと定家は読んでいるのではないだろうか、はい、この視点も僕には、ね、欠如してたんですよ。
でも普通に考えたらそうですよね、うんうん、例えば矢島部長と呼ぶのと、はい、矢島さんと呼ぶのとでは、はい、多分意味が違うわけですよね。
そうですね、うんうん、
まあ、最近だと安倍総理のことを捕まえて安倍さん安倍さんって言ってる、はい、テレビのコメンテーターとか多いですけれども、
はい、
まあ、失礼な話ですよね。もう本来であれば政治のことを語るんだったらば、はい、安倍総理と呼ぶべきですよね、
うんうんうん、
で私生活のことを言うんだったらば安倍さんでいいと思うんですよね、はい、そういう区別っていうのをちゃんとしていく、その逆に言えば肩書きを伏して書いてるということは、
はい、
例えば大友のやかもちのことを中納言やかもちと書いてるということは、中納言としてのやかもちの何かを読んだ歌がそこにあるってことですよね。
そうですよね、うん、頑張ろうって書いて、東国原って書くか、うん、そのまま東って書くからだいぶ意味が変わってきますよね。
それってとっても大切なファクターだと思いますね、
うんうん、
まあ、ちょっと考えればもう多分誰でも分かることだと思いますけどね、はい、
でそうですね、今回そのいろんな歌があって、はい、この百人一首全体のお話をちょっと最初はい、伺いたいんですけども、はい、百人一首というのはその選定されたのが鎌倉時代のあたり、
はい、
で収録されている和歌が作られたのが、飛鳥時代にも遡るという、
そうですね、飛鳥なら平安、
はい、古典なんですけども、
はい、
これ長らく日本人に愛されている、
はい、
今でも百人一首のカルタ大会とかありますからね、はい、うん、この長らく愛される理由というのは根さんどのようにお考えですか。
一番大きなファクターとしてあるのは言霊かなというふうに思います。
言霊、
はい、つまり百人一首の一首一首の歌に読み込まれている歌の意味が仮に失われてしまったとしても、
うんうん、
その言葉の美しさ、あるいは言葉から何かを感じる、はい、どんなに歌の意味を恥ずかしめられ貶められ、
はい、
本当にこうつまらないあれって思うような解釈をされたとしても、うんうん、でも歌は生き残る、
うんうん、
そういう歌を定家は丸4年がかりで選びに選んで百人一首を編纂してるんですよね。
ああ、なるほど。
そこってとっても大切なファクターで、
うんうん、
例えば僕なんかがこう、まあ、若い頃というか子供の頃、いろはかるたが大変流行った時期だったんです、
はい、
犬も歩けば棒に当たる、うんうん、まあ、今でもそういうのを知ってる方結構いますけれども、でもいつの間にかいろはかるたってなくなっちゃいましたよね。
そうですね、まあ、あまり最近は流行ってない、はい、
探せばあるぐらいの話で、うん、もう本当に廃れてしまった。多分100年後になったら誰も知らないぐらいになっちゃうんじゃないかと思う、
はい、
なぜ廃れてしまうものがあり、逆に1000年の間生き残るものがあるのかっていうのを思った時に、例えばその犬も歩けば棒に当たる、うん、それ犬がこう立ってる棒に当たるということを言ってるんだけれども、言葉として聞くと犬も歩けば棒に当たる、棒って坊や、
うん、
大切な坊やが当たっちゃったらやばいっすよね。そういう本当に些細なストレスみたいなものが、やっぱりその10年50年100年1000年という中にはどんどんどんどん拡大していって、でそういう中にやっぱり廃れるものは廃れていく、
はい、
逆に言うと百人一首の百首の歌っていうのは本当に美しい言葉を、
うん、
で読まれた歌を選んで編纂してる。だから歌の意味がもし貶められてしまったとしても歌は生き残る。
なるほど。
そういうものをおそらく定家は意図して編纂したんじゃないかなというふうに思います。
音がまた味わえるものであるということですね、はい、でこの音を味わいつつその解釈について、
はい、
まあ、その百人一首をどのように解釈していくかというのは、
はい、
実はまあ人によって結構いろいろな解釈があると思うんですけども、はい、根津さんの解釈というのは大体そのあったかいんですよね。
ああ
やはりその
ありがとうございます、う
ん、読み手 の、はい、心情であるとか歴史的背景であるとか、はい、そういったものを考えて、
はいはい、
でそしてまた選んだ定家は、はい、おそらくこういう意図で選んだのではないだろうかと、
はい、
うん、それをまあおもんぱかるというかこう察する、
うんうん、
ここが非常に大事であるという。
歌人が歌を読んだ時、 のシチュエーションがあると思うんです、
はい、
でもその歌人がその歌を改めて、うんうん、これが私の歌ですよと言った時のその意味っていうのは多分違ってたりする、う
んうん、ああなるほど、
そういうことってあると思うんですね、うん、
ありますね、はい、
でさらにそういう一人の歌人が生涯に読んだ歌っていうのがたくさんあるわけです、
はい、
その中でこの一首ということを選んだっていうことは選んだ選者の藤原の定家の意図っていうのが必ずそこになくちゃおかしいんですよね、
うんうんうん、
ということは 歌そのものが持っている本来の意味、つまり歌人が読んだ時の意味と藤原の定家が何かを伝えようとしてその歌を採用した時の意味っていう別々な2つのものがあるというふうに考えられるわけです、
はい、
だから古今集に載っているその歌人の歌を読む時と百人一首として読む時っていうのは多分意味が愛が違ってくる、
うん、なるほど、
でそこをこう紐解いていくとまあこれがねとにかく面白い
面白い
面白い
面白いですね、はい、そんな感じで伺ってきましたけど、はい、こちらの本百人一首の解釈として解釈本として読んでもいいんですけども、はい、ご自身でまたその根津さんの解釈を聞いてじゃあこんな風に解釈してたらって考えてどんどん思いを巡らしていくと非常に面白いですし、
はいはい、
何よりも百人一首って100年に1人の天才とか1000年に1人の天才が、は
い、そう
全部大体それなんですよね。まあ1000年に1人とか2000年に1人はおそらく菅原の、はい、水谷公だと僕は思うんですけども、はい、あなたは一体誰の歌が好きでしょうかっていう、うん、それをね味わっていただきたい、そんな一冊です、はい、最後になんか根津さんからこちらの本を読まれる方にメッセージなどありますでしょうか。
百人一首って、まあ、最近はこう起承転結とか言いますけれども、この時代は序破急の時代ですよね、
うんうん、
百人一首も実は序破急があります、
はい、
1番からだいたい25番ぐらいまでっていうのが序、そして26番から74番までっていうのが破、でこの破っていうのはその奈良時代から平安時代にかけての本当に女性たちが光り輝くことができた平和で安定した社会、
うんうん、
その平和で安定した社会の中にあっても人々に葛藤があり、葛藤の中にこう心の戦いとか仕事上の戦いとか、うん、いろんなこう苦しみや悩みがあり、そういう中でどうやってもう本当に頑張って生きてきた人たちの姿が実に生き生きと描かれています、
うんうん、
そしてそれが75番を過ぎたぐらいから突然ガラリと序破急の、
はい、
まさに急な展開になりまして、
はい、
様子がガラッと変わります、
うんうん、
もうこの後半っていうのはまさにその平和だった時代が音を立てて崩れていく、その崩れていく中でまさに血の涙を流しながら何とかして時代を取り戻そう、うん、何とかして平和を取り戻そうというまさに血を吐くようなすごい歌が75番以降ずらっと並んできます、
はい、
この全体の流れをも味わっていただくときっとですね、百人一首っていうものが、はあそうなんだっていうふうに思えてくると思う。
これぜひお友達と一人一冊ずつ買ってね、読み合っていただきたいんですよね。
はい、
今実はこのインタビュー結構時間伸びてるんですけども、
それ、
はい、ね、後でディレクターカットしてくれるかもしれません、はい、しませんけど、僕、ネズさんとこの百人一首についてずっと語り明かしたいな、みたいな、そんな気持ちになるんですよ。
今度やりましょうか、
いっぱい。やりましょうか。いや、歴史が学べ、そしてまた、はい、まあ、歌ですから、芸術が学べ、
はい、
また人生哲学。
はい、
こういったものも、考えて、あ、僕はこう解釈するけどどうですかっていうのがまたできる、はい、そんな、素晴らしい百人一首、そしてその素晴らしい百人一首を解説したこの素晴らしい本、はい、まあぜひ皆さん一度読んでみてください、ということで、本日は著者の根津さんこと小薙善光さんを迎えてお送りしました、根津さんどうも今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
では書籍情報です。根津さんの日本の心で読み解く百人一首、小薙善光著、彩雲出版より税別3200円で発売中です。はい、というわけで今回の本いかがだったでしょうか。まあ590ページというなかなかね、大きなサイズの本なんですけども、でもねその分の価値はありますよ。でこの本の読み方の一つとしてですね、僕のおすすめはある程度読み進めたら、まあ根津さんの解釈を読む前に、まあ根津さんの解釈の仕方が分かったと思うので和歌を見て、必ずね和歌が最初に載ってるので、それを自分だったらどう解釈するか、根津さんだったらどう解釈するかって考えながら読み進めていくと、より百人一首が味わえます。そのお話をね、実は著者の根津さんと先ほどしてたんですけど、とにかく紀貫之がかっこいいんですよねっていう話をしたら、根津さんも笑いながらかっこいいよねって盛り上がりました。 これって結構すごいことだと思いませんか。百人一首の歌を通じて著者さんと和気あいあいとお話ができる、まあ、そんなね教養あふれる人にあなたもこの本でなれます。というわけで、ぜひ皆さん百人一首深く味わうためにこちらの本読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
新刊ラジオをお聞きの皆さん、
ゆずきココナです。
アスカです。
1月末から私たちが本を紹介するラジオ番組、アスカラココナッツ書店かっこ営業中を始めました。
通称アスココです。お名前だけでも覚えてやってください。
そしてぜひぜひ聞いてください。
そしてぜひぜひぜひぜひメールもください。
そしてぜひぜひぜひぜひぜひ差し入れもください。
本とか
フィギュアとか
お菓子とか
ジュースとか
辛い食べ物とか
家とか家とか
車とか
パソコンパソコン、はい、ということでまあ欲張りすぎなんですけど、うん、それぐらい夢を広げていきたいと思います。
はい、明日からココナッツ書店かっこ営業中、
毎週金曜日17時より新刊 JP で
配信中です。